The words today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
今回は祈りについての4回シリーズの第3回目です。これまで祈りを妨げるもの、祈りが聞かれ答えられることを妨げるものについて具体的に一つ一つを挙げてお話ししてきました。私たちの信じる神は私たちが神のもとに近づくことを願っておられ、私たちと個人的に交わってくださる愛の神であられることはなんと素晴らしい恵みでしょうか。けれども神は祈りを妨げるものがあると御言葉の中で語っておられます。それは12項目ありますが、これまでの2回で7項目お話ししました。聞いておられなかった方のためにもう一度簡単に見ておきましょう。これまでに次のようなものを挙げました。偽善、つまり信仰のないこと、故意に罪を犯すこと、神の御言葉を聞こうとしないこと、心配や不安を持ったままでいること、心が神から離れていること、心が頑なこと、粗末な捧げ物をすること、以上の7項目です。今回はもう5項目挙げましょう。一つ目は高ぶりです。高ぶっている人は神に次のように言うに等しいのです。私はあなたが必要ではありません。自分のことは自分で面倒を見ます。あなたが必要になったらその時はそう言います。でも神様、今のところすべてうまくいき、自分でうまく対処できています。 C.S. ルイスは、高ぶりはおそらく他のすべての罪の根本だろうと言っています。高ぶりとは、神にあなたが何を求めているか分かっていますが、私のしたいようにしますということです。ですから高ぶりは祈りを妨げます。次は自分本位の祈りです。自分本位の祈りは答えられないと神は言われます。自分本位の祈りとは次のような祈りです。神様、これが欲しいし、あれも欲しいです。私の欲しいものを手に入れる助けをくだされば、それで十分です。私は神様が何を求めておられるのか、あまり関心がないから、それを知りたいとも思いません。このような自分本位の祈りは、祈りでさえありません。もちろん神は、私たちの心や思いの中にあるものを、私たちが神に伝えることを願っておられます。願い事があるなら、神に願うことを求めておられます。けれども、自分中心の思いで願うことを求めてはおられません。幼い子供のことを考えてみましょう。幼い子供は、クリスマスプレゼントに自転車をくださいというような祈りをするでしょう。神は子供の必要や子供の心を理解しておられます。けれども、大人になった今も、もっとお金をくださいなど、自分のことしか考えない願い事をしていたらどうでしょうか。例えば、もっと神の国の働きのために、経済的な祝福を求めるという場合があるでしょう。主はあなたの心をご存知ですから、あなたがもっと捧げるために求めているのだとわかります。けれども、自分の計画や自分の思いを遂げるために、もっとお金が欲しいという場合はどうでしょう。そのような祈りは本物の祈りではありません。そのような祈りは妨げられ、答えられることはありません。では、次の項目に行きましょう。それは信仰の欠如です。このことも聖書で語られています。全く信仰がないなら祈りはしないでしょう。けれども信仰が欠けていて十分に信じられない人は祈りはしたけれども心の中で 祈っても役に立つのだろうか。神は祈りに応えてくださらないから、おそらく何も変わらないだろうと思うでしょう。信仰を持って祈らなければ、祈りは妨げられます。それは、その人が神を本当には信じておらず、本心から祈っているのではないことを表しています。祈りが単なる形式になっているのです。聖書で語られているもう一つの祈りの妨げは、信仰の欠如に似ていますが、虚しく言葉を繰り返すことです。ルターは、主の祈りは何度も殺されていると言ったことがあります。それは、私たちが主の祈りを声にして唱えるうちに覚えるので、傍暗記した言葉を口にするようになり、心が伴わなくなっているという意味です。何を祈っているのか考えることもなくなります。祈っている言葉が何を意味するのかに無頓着になっています。休暇中に訪ねた教会で、主の祈りが大変な早口で唱えられるのを聞き、胸が痛むことがあります。天にまします我らの父を、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ。このようにまくし立てるなら、普通の頭では言葉の意味に集中し、その意味を心で考えながら祈ることはできません。虚しく言葉を繰り返すことは、馬鹿げています。意味を深く考えることなく、惰性的に言葉を口にすることは、祈りの妨げです。異教徒たちはそのようなことをよくします。例えば、祈りを書いた紙を石と一緒に布切れに包み、それを棒の先にくくりつけ、頭の上で振り回すということをする人たちがいます。それを回すたびに祈りがなされていると信じているのです。また、祈りを書いた紙を小さな木に結びつけ、風でそれが揺れると祈りが届けられると信じている人たちもいます。実に馬鹿げています。そのようなことは本当の祈りとはかけ離れています。このような虚しい祈りもどきは、仏教やモハメット教やヒンドゥー教の寺院や神社などで見られます。虚しく言葉を繰り返すことは祈りではありません。もちろん祈りを暗唱することは悪いことではありません。けれどもその祈りを口にするとき、心が伴わなければなりません。ただ言葉をまくし立てるのではなく、心からの祈りでなければなりません。今度、あなたが教会で礼拝を捧げるとき、自分の心はどうか点検してみてください。礼拝の最中に、頭の中でいろいろなことが巡り、目の前の出来事や子供の泣き声など、他のことに気を取られ、主の祈りを口にしていたのに、意味を全く考えていなかったと気づかされるかもしれません。意味を考えていなかった。主の祈りはよく知っているから、みんなと一緒に唱えるだけで、本当に祈ってはいなかったと。虚しく言葉を繰り返すことは、祈りの妨げです。聖書が教える、祈りを妨げるものの十二項目の最後は、ショックを受け、驚くと思います。それは、ペテロの手紙第1、3章に書かれています。3章の最初の6節は、女性に向けて書かれています。7節の、男性に向けての節で、祈りの妨げについて触れられています。クリスチャンとして妻に愛を示せないなら、祈りは妨げられると書かれています。ここでは、夫の妻に対する態度のことが書かれていますが、夫と妻の双方向の関係に当てはまります。互いに、許しの霊、愛の霊、理解や思いやりの霊を持って接し合わなければなりません。私たちのクリスチャンとしての信仰が本物であれば、私たちの生き方や他の人に対する接し方は変わります。もしそのような愛を、あなたの夫や妻に対して示せていないなら、あなたの信仰は本物になっていないということです。祈っても、あなたの夫や妻に対する態度が適切でないなら、あなたの祈りは妨げられます。神は、 あなたの信仰や主に対する信頼が本物であることを願っておられます。本物であればあなたのうちに実を結びます。あなたが人を愛することや許すこと、人に対する態度などの中にあなたの信仰が明らかにならなければなりません。これを聞いて思い出すことがありませんか。12項目の一つに人を許すことがありました。私たちは他の人に対して許す心を持っていなければなりません。主の祈りの中でもそのことを祈ります。次回はそのことについてもう少し話します。3回にわたって祈りの妨げを見てきましたが、次回は大変喜ばしい話になります。聖書から神が私はあなたの祈りに応えると言われている箇所を7箇所扱うからです。これは神の約束です。私たちの祈りを聞かれるだけではなく、答えてくださる神はなんと愛に満ちたお方でしょうか。神が祈りに応えてくださることをお話しするときには、どうしても触れておかなければならないことがあります。神は自分の欲しい祈りの答えを与えてくださると思っている人たちがいます。神はそのように約束してはおられません。神は答えてくださいますが、神の答えはノーであることがあります。癒しを求めたパウロに対する神の答えがノーであったように、神はパウロに私の恵みはあなたに十分であると言われました。私たちはクリスチャンとして成熟し、神の答えがノーである場合のことを知らなければならないと思います。神が私たちの願う答えを与えてくださるときは本当に大きな喜びですけれども、神は私たちが忍耐し待つようにと言われることもあります。今はまだあなたにとっての時ではないけれども、その時には喜びとなる答えを与えると、神は必ず祈りに応えてくださいます。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。